小崎先生、以後はこのように来たのだと題しまして説教していただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。ニコデモが夜にイエス様を訪問して問答するこの場面は、ペンテコステの翌週にもよく語られる聖書箇所です。ペンテコステで私たちは聖霊を受けます。そして今の受難節では聖霊によって荒れ野を歩まされています。どちらでも聖霊の働きは絶大なのですが、聖霊は私たちの目には見えません。でも見えないからといって今日のニコデモのように聖霊を疑っていると、なかなか私たちは幸せにはなれないのです。見えないものといえば愛というのも目に見えるものではないでしょう。まただからこそ私たちは愛を形あるものとして、見えるものとして目の前に置きたいと願うのです。今日のヨハネ福音書の3章11節には、はっきり言っておく、私たちは知っていることを語り見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れないと記されています。イエス様はここで私たち、そしてあなた方という複数形の認証で語っておられます。それはなぜかと言いますと、このイエス様とニコデモの問答が1対1の関係性にとどまらず、彼らがそれぞれ属している集団同士の関係性を示しているからです。つまりイエス様はご自身や弟子たちが属する集団、もっと広く言えば私たちクリスチャンも含まれるその集団を代表し、かたやニコデモはファリサイ派やユダヤ人議員たちの集団を代表してこの世の問答に臨んでいるのであります。ではまずニコデモの方から見ていきましょう。ニコデモはファリサイ派の人々の中でもイエス様に好感を持ち、ある程度イエス様を信じていた異色の存在でした。ファリサイ派といえば当時の社会における指導者層でありまして、多数のものを議会に送り込み、権力を持ち威張っていた存在でした。イエス様はニコデモのことを教師と呼んでいますが、これは先生として傲慢なニコデモの態度に対する、一つの当てつけでありましょう。ちなみに私も神学校を出まして教会に使わされた瞬間に先生と呼ばれるようになりました。また同時に卒業した同級生たちも先生と呼ばれるようになりました。そして同級生同士で呼び合う時もたちまち基本先生と呼び合うように変えられたのです。先生たちの集団に組み込まれたといえばそれまでですが、願わくはその先生集団が傲慢ではなく謙遜従順の道を歩んでいけるように祈ります。ファリサイ派の人たちの傲慢さを端的に物語る聖書箇所は、 有名な安息日に麦の穂を摘む弟子たちを咎め立てする場面でしょう。マタイによる福音書の12章1節からになりますが、その頃ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので麦の穂を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言ったと書かれています。ここでファリサイ派は他人の畑の麦の方を摘むことが泥棒だと言って非難しているわけではありません。彼らが非難をしているのは、安息日にしてはならないことを弟子たちが犯したということです。その安息日にしてはならないこととは、一言で言えば労働をすることですが、ではどこまでが労働でどこからが労働でないのかは、実際には数多くの祭則によって取り決められておりました。その安息日に禁じられた労働の種類というのは1500種類以上に及んだということです。それでこの麦畑での違反というのを具体的に挙げてみますと、1番、麦の穂を摘むことは収穫にあたる。2番、手で揉み出すことは脱穀にあたる。3番、息を吹きかけることは揉み殻の選別にあたる。4番、麦を食べることは貯蔵にあたる。というこの4つの労働の催促に対する違反でした。ファリサイ派の人々はその社会にあって全ての人々の一挙手一投足を逐一監視して、このように違反者を摘発して裁くような立場にいる人々だったのです。このようにファリサイ派の人々のことを書き連ねていきますと、なんとファリサイ派というのは威張っていて、罪深い集団なのだと思わされますが、ところがそれに属する本人たちは罪深いどころか全く自分たちの方が正義だと思ってやっているわけです。このような思い違いはいつの世にもあることで、私たちは自分自身を戒めていかねばならないでしょう。このようなファリサイ派の集団から抜け出して、あるよひそやかにイエス様と面会したニコデモという人、このニコデモがいかに好人物であったとしても、彼の発想や行いにはおのずとファリサイ派の一員であることによる制約やまた嫌味がつきまとったことでしょう。ニコデモはイエス様と一対一で言葉を交わしますが、そのニコデモの言葉の背後には常にファリサイ派の言葉がつきまとっているのです。ニコデモは言います。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。またどうしてそんなことがありえましょうか。こういったニコデモの発言には、長年ファリサイ派の一員として生きてきて身についてしまったプライドですとか見識を誇る 態度が現れていると思います。それでもなおニコデモはイエス様に惹かれて彼のもとにやってきているのです。そこにもまたイエス様の恵みが働いているということは明らかでしょう。では次にもう一方のイエス様や弟子たちやそしてクリスチャンの側の集団に目を向けましょう。はっきり言っておく、私たちは知っていることを語り見たことを証ししているとイエス様は言ってくださいました。つまりイエス様は私たちはと言って自分一人ではなく私たちクリスチャン一人一人のこととしてこの世の問答に臨んでくださっています。その私たちにとってはっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊であると書いてあることは当たり前で疑う余地のないことであります。なぜならば私たちは洗礼を受けて聖霊を日々受けて生きるものへと変えられたからです。私たちは神はその一人子をお与えになったほどによう愛された一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという御言葉をそのまま受け入れることができます。なぜなら私たちは御言葉を信じる者へと変えられているからです。さて中世の修道士聖ベルナルドゥスという人は旧約聖書にある雅歌の説教をしました。聖書教会共同訳になりますが雅歌の一章四節をお読みします。私を引き寄せあなたの後ろからついて行かせてください、さあ急ぎましょう、王はその部屋に私を連れて行ってくれました、楽しみましょう、あなたのもとで喜びましょう、あなたの愛をブドウ酒よりも讃えましょう、彼女たちはあなたをひたすらに愛します。なんとも情愛に満ちた聖句ですが、ベルナルドゥスに限らず教会はこの雅歌も聖書のうちの一つとしてずっと大切にしてきました。この雅歌の中の愛し合う男女の姿は花婿であるイエス様と 花嫁である教会、すなわち私たち一人一人のことを言い表しています。ベルナルドゥスは語ります。もしも花嫁が自分だけの力で最愛の花婿の後から思うままについていくことができるのなら、決してこんな私を引き寄せあなたの後ろからついていかせてくださいという願いはしなかったはずです。ところでどうして花嫁は自分だけの力で花婿の後についていくことができないのでしょうか。花嫁は病弱なのでしょうか。ここに娘がいて私はまだ力が足りませんから、どうぞ私を引っ張っていってくださいと願うならわかります。しかし花嫁が人妻がすなわち他の人をぐんぐん引っ張っていけるほど強く成熟した女性があたかも自分が病弱で力が足りないかのように どうぞ私を引っ張っていってくださいと願っているのを見たら、誰だって変な感じがしませんか。こんな説教でした。この中世に語られた説教は現代人が聞いてもドキッとさせられますが、そしてこの続きにはこのように語られます。キリストの花嫁である教会はいつこのような短足を漏らしたのでしょうか。それはおそらく花婿のキリストが天にお上りになる時だったのではないでしょうか。最愛の花婿キリストが天にお上りになる時、花嫁なる教会も花婿と一緒に天に上りたい、彼の後からついて行きたいと、どれほどありったけの情熱を込めて願ったことでしょう。花婿キリストと共に自分も栄光の座に上げられたいと、どれほど激しく望んだことでしょう。世を愛された神の愛はこのように私たちが天に昇るときに最も激しく表されるのでしょう。この世の歩みで病弱な花嫁が花婿に対して、私を引き寄せあなたの後ろからついていかせてくださいと願うことは喜ばしいことです。なぜならそこに隣人愛が実現されるからです。それと同様に、私たちが花婿キリストによって天に召されるとき、天に挙げられるその道のりは、私を引き寄せあなたの後ろからついていかせてくださいという願いなしには一歩も前には進めないのです。イエス様が愛情を込めて私の手を取って、子供のように私を歩ませてくれない限り、私は天の国に至ることができないのです。そこに神の愛がない限り、私たちは天の国へとついていくことができないのです。そして残念なことに、人間にはそのように私を最も激しく愛してくれる人は私一人だけを愛してくれないと嫌だという独占欲、嫉妬のようなものがあります。それは私たちが肉から生まれたものでもあり、この世の歩みにおいて我が身を覆っている肉の部分を認めている限り、致し方のないことなのでしょう。そしてこの独占欲こそ、ニコデモのように二つの集団の間で揺れ動いているような人々にとって、イエス様を信じきれないでいることの一因なのではないでしょうか。また私たちクリスチャン自身も、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された一人子を、信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという御言葉を、心が弱っている時などには聞き流してしまうことがあるかもしれません。そんな時はぜひこの雅歌の御言葉に立ち返ってください。主キリストは私たち全員を一人の最愛の花嫁のように、ありったけの情熱を込めて愛し抜き、私を引き寄せあなたの後ろからついて行かせてくださいという願いに応えて、一人一人を最後の最後まで祝福し守ることができるただ一人のお方です。 そのようなイエス様の愛の深さや広さは、一人の人間の愛とは比べ物にはならないのです。主イエスの愛をこのように語っていきますと、イエス様が誠の一人の情愛に満ちた本当の人でもあって、同時にまた愛に満ちた神様でもあるという、神と人とが愛によって合わさったお姿が喜びと驚きに満ちて私たちの前に現れ出て、私たちはイエス様を褒めたたえたくなることでしょう。私たちはニコデモのことを悪くは言えませんが、ニコデモがただの好人物として歩んでいる限り、彼に救いが訪れることはないということもまた事実であります。どうか私たちはこの受難節にニコデモのように集団の中で息を潜めて保身している方々一人一人の背中を押して、このイエス様の情愛に満ちた救いの道へと招いていければと願います。ではお祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日はこの会堂にこの兄弟姉妹たちを集められ共に御言葉に聞き、あなたを礼拝して賛美することができますことに心より感謝いたします。どうか私たちを聖霊で満たし、御手で引き寄せ、天の国へ至る歩みの一歩一歩をあなたの愛で守ってください。私たちはひたすらあなたに救いを求めます。この地を去るときにあなたに引き寄せられることを待ち望んでいるからです。どうかこの地にあって死の谷の影を歩まされるような苦難の中にあっても、常に私たちを引き寄せ守ってください。あなたは洗礼という儀式を設け、私たちが水と霊によって新たに生まれることができるようにしてくださいました。あなたのその救いのご計画に感謝し賛美を捧げます。一人でも多くの隣人が教会で洗礼を受けられますよう恵みを下し、私たちを用いて使えさせてください。またこの受難節に転入会社を与えてくださりありがとうございます。どうか私たちがイースターの喜びとともに新しい兄弟姉妹の入会を喜び祝うことができるようにしてください。今日は礼拝後に3月定期総会が開かれます。どうかこの会議の最初から最後までをあなたが司り、聖霊によって守ってください。あなたの御心によってすべてが導かれ、議決されたことによってあなたの御心を示してください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き、支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。